中川正文議員、みんなのコイン、デジタル地域コミュニティ通貨琵琶湖の普及、ウェルビーイングな暮らしの向上。デジタル地域通貨琵琶湖の普及、問い、琵琶湖の認知度は。答え、県が昨年7月から開始し、利用者数は約4600人、うち8割が県民です。やり取りできるお店や企業などのスポットは、県内326箇所です。問い、普及活動は。答え、県ではウェブサイトや交流サイト、SNS、新聞雑誌等の各種メディアへ掲載。加盟企業とも連携し、普及に取り組まれています。問い、県や近隣市長との協力は。答え、市民の利用登録やお店等の加盟スポット登録は随時可能です。県は4年度に県内3市町をモデル地域としてエリアコーディネーターを配置し、登録スポット開拓や体験内容のアドバイス等の普及活動をされています。モデル地域の長浜市との湖北一帯での取り組みはありません。問い、琵琶湖の活用に向け今後の展開は。答え、県ではデジタル技術を活用し、地域での新たなつながりや地域コミュニティの活性化等を目指すとされています。地域での助け合いやありがとうなどの気持ちを可視化できるデジタルを活用した新しい取り組みであり、今後の普及活動等を注視しながら市として判断していきます。ウェルビーイングの向上。問い、ウェルビーイングについて市の見解は。答え、1946年世界保健機関設立時の憲章で定義されました。人の幸福、健康、福祉など幅広い点で心も体も社会的にも満たされた幸せを実感できている状態と認識しています。問い、幸福度の調査は実施しているか。答え、市民意識調査で各施策の満足度は把握していますが、市民の幸福度の調査は実施していません。問い、福祉にウェルビーイングの視点を取り組むことは。答え、米原福祉のまちづくり計画では、地域で一人一人がさまざまな人や社会とつながり、自分らしく生活することができる地域共生社会の実現を目指しており、ウェルビーイングが目指す幸せの実感と類似しています。福祉における幸せの実感は人と人とのつながりを通じて醸成されるものと考え、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら参加し、共生する地域社会づくりを推進していきます。問い、福祉以外の政策や働き方への取り組みは。答え、本市の総合計画では、町の将来像を共につながり、共につくる住みよさ実感米原市としています。市民一人一人に住みよさ実感していただくことは、ウェルビーイングの幸せの実感に包含されるものと捉え、同じ方向を目指す大切なものと考えます。今後は総合計画にある6つの基本目標に基づく施策をしっかりと展開することで、住みよさ実感米原市を目指します。琵琶湖は地元の魅力を再発見し、訪れる人と地域をつなげるデジタル通貨ですの資料が掲載されています。以上です。磯貝明議員、電力の安定購入について。損害賠償請求について。問い、令和4年第3回定例会で訴えの提起議案が可決された。株式会社ウエスト電力を相手方とし、公共施設8カ所への電力供給契約不履行による損害賠償の請求に関する内容で、議決日から5ヶ月経つが、その後の経過は。答え、株式会社ウエスト電力の事情で契約の履行が不可能と判断し、令和4年4月末で契約を解除したため、契約通りの電力供給を受けられなくなりました。その後、関西電力送配電株式会社から最終保証契約により割高の電力の供給を受けたため、その差額分を損害賠償額として相手方に求めるものです。訴えの提起までに違約金の支払いはあり、残る損害賠償金の協議を行ってきましたが、 和解金額と市が被った損害賠償額には相当の開きがあり、訴えの提起の議決をいただきました。議決後も訴訟の準備と並行し交渉を続けましたが、和解金額は
他自治体と同じで
今後も上積みはできないとの主張を崩さないため、和解を受けるには至りませんでした。そのため顧問弁護士と協議を重ね、準備書面等が整う3月上旬に訴訟提起を行う予定です。相手企業の資金力の状況を把握しているのか。問い、安氏は電力供給に関し本市同様の契約不履行があった株式会社ウエスト電力と違約金を含む損害賠償金2300万円を支払うことで和解したと新聞報道があった。訴訟に耐えうる資金力があるかなど、相手方の体力状況をどのように分析しているのか。答え、和解申し出時に提示された財務状況の資料によれば、令和4年8月末現在で約7億4000万円の債務超過状態です。さらに相手方の親会社は子会社の電力小売業からの撤退による訴訟や和解等により見込まれる損失について電力事業撤退損失を計上しています。訴訟和解と自治体間で分かれる対応について。問い、本件をめぐっては訴訟和解と自治体間で対応が分かれている。損害賠償の訴えを議会が議決したから請求額満額を勝ち取らなければならないというのは誤りで、何がベストかということを重視すべきだ。また現時点で訴訟を提起できておらず対応が遅いと言わざるを得ない。相手方の会社構成法適用など最悪の事態も想定されるが、今後の対応は。答え、相手方と和解金額の交渉を行ってきましたが、市の主張は聞き入れられませんでした。本訴訟は相手方の契約不履行により発生した損害に対し、契約内容に基づき責任の所在と賠償を求めるものであり、協議では合意に至らなかったことから司法の判断を仰ぎたいと考えています。今後については顧問弁護士や議員の皆様にも相談しながら慎重に対応していきたいと考えています。なお、電気料金には自由料金と規制料金があります。自由料金には企業向け、家庭向けがあります。規制料金には家庭向けのみです。電気料金の仕組みとは、自由料金は電力会社が自由に決められる電気料金のこと。燃料費の高騰や下落により価格が変動しやすい特徴がある。オール電化は自由料金、ご注意。参入企業が多いため競争も厳しく、採算が取れない企業も発生している。規制料金は価格変更に国の認可が必要で、大手電力会社が提供している。議会の動き。1月10日議会だより編集委員会、12日行政視察受け入れ群馬県高崎市、16日、17日いずれも健康福祉教育常任委員会行政視察、18日委員会協議会2つの常任委員会、19日議会運営委員会第5回県市議会議長会研究会、20日県市議会議長会定例議員研修会、23日第1回臨時会本会議、議会運営委員会議員全員協議会予算常任委員会全体会、27日行政視察受け入れ滋賀県草津市、30日議会デジタル化校長推進委員会、31日県市議会議長会第3回議長会議、行政視察受け入れ石川県加賀市、2月6日長浜米原市議会連絡協議会議員研修会、8日委員会協議会2つの常任委員会、9日全国市議会議長会第230回理事会第114回評議員会合同会議、11日県立米原高等学校生徒会とのワークショップ成果報告会、14日 議会運営委員会、15日、議員全員協議会、議会デジタル化公聴推進委員会、17日、議会運営委員会、21日、長浜水道企業団議会定例会、22日、第1回定例会初日、議員全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会、24日、第1回定例会、2日目、代表質問、27日、第1回定例会、3日目、一般質問、28日、第1回定例会、4日目、一般質問、3月、1日、2日、3日、6日、7日、いずれも総務産業建設常任委員会、予算分科会、8日、9日、10日、いずれも健康福祉教育常任委員会、予算分科会、16日、湖北地域消防組合議会定例会、20日、予算常任委員会全体会、22日、議会運営委員会、23日、第1回定例会最終日、議員全員協議会、予算常任委員会、2つの常任委員会、予算分科会、24日、湖北広域行政事務センター議会定例会。次回、令和5年第2回6月定例会の予定。5日、月曜、開会予算委員会。8日、木曜、9日、金曜、いずれも一般質問。12日、月曜、13日、火曜、いずれも健康福祉教育委員会、予算分科会。16日、金曜、19日、月曜、いずれも総務産業建設委員会、予算分科会。26日、月曜、予算委員会。27日、火曜、議会運営委員会。28日、水曜、閉会日。開会予定時刻、開会日10時、一般質問、委員会9時30分、閉会日10時15分。なお、日程時間は変更の場合あり、議会の傍聴。傍聴を希望される方は、当日に米原市役所、本庁舎5階、議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。ホームページは http://www.kensakusystem.jp/maibara-vod/QR コードが表示されています。編集後期、先シーズンのことを思えば、どういうわけか今シーズンは市内の降雪量が非常に少なかった。備えあれば憂いなしというが、私は中型の除雪機を購入して万全の体制で待ち構えていたが、見事に一度もエンジンをかけることなく片付けることになった。なんかモヤモヤする。だけどこれで良かったことにしよう。だが、これだけ降雪量が少ないと、いろいろなところに影響は出ると思います。田んぼの水に困ったり、夏場は琵琶湖の水も不足したりするでしょう。ところで、世界情勢では、ロシアのウクライナ侵攻から1年以上が経ち、罪のないたくさんの人々が戦争に巻き込まれ、自宅を失い、水や食料の供給もままならない。また、トルコ、シリアでも地震により人々の生活は一変しました。我々の地震大国、日本では、将来的に南海トラフ地震の予測がされています。今こそそのような有事に備えて、避難用具等の点検を行ってはいかがでしょう。山本克美。議会だより編集委員会、委員長、香取和幸、副委員長、山口久志、委員、振り角大輔、藤田正夫、中川正文、山本克美、議会だより編集委員の写真が掲載されています。以上です。議会活動報告。K 県立米原高等学校生徒会と米原市議会、住みたい街をつくるワークショップ、街をより良くするためにできること。昨年の9月から米原高校生徒会の皆さんと議会が一緒になって、街をより良くするためには何ができるのかを考える取り組みを実施してきました。11月には提案を練り上げるワークショップ、その後1年生2年生のすべての生徒を対象としたアンケートの実施を経て、本年2月11日に成果報告会を実施しました。取り組みの流れ、1、9月、米原市の印象を共有。2、11月、住みたい街を考える。3、アンケート、いいねと思うアイデアに投票。4、2月、成果報告会。住みたい街をつくる提案。2つの提案、3つの柱、実現するための施策。健康に過ごせ、老後までコミュニケーションが取れる街。1、世代を問わず交流できる場所を作る。空き家の活用、子ども会の活性化、芸術、文化の活用など。2、積極的にみんなと挨拶をする。地域のつながり、環境の変化、防犯へのつながりなど。3、生涯にわたって運動、散歩、スポーツをする。習慣化する体操、自由な運動の場、マラソン大会など。ファーストインパクトで住みたい街。1、古い街並みや自然環境があり、公園や図書館が充実しているなど、文化芸術が盛んな街。空いた土地の活用、米原フェス、使いやすい自然公園。2、住民の人柄が良く、夜間の街灯も明るく治安が良い。市民との協力、交番、消防署と連携、施設の活用など。3、おいしいお店、大型商業施設、テーマパークがある町。空き地の活用、補助金交付、宣伝、アクセス向上など。参加者コメント、要望するだけでは住みたい町にはならない。深く考え、自ら動くことが大切であることを強く感じました。生徒会長、大橋雷馬さん。カラー写真が3枚掲載されています。1枚目、県立米原高等学校生徒会の皆さんと米原市議会議員の集合写真。2枚目、ワークショップの様子。3枚目、生徒会長大橋雷馬さん。以上です。発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会。発行責任者、今中力松。郵便番号 521-8501、 滋賀県米原市米原1016番地、電話 074953-5134、 ファックス 074953-5159、 E メール gikai@city.maibara.lg.jp。これで討論の広場、米原市議会だより第72号を終わります。米原市議会だよりの音声版も発行しています。お申し込み、お問い合わせは、米原市社会福祉協議会、電話 54-3100 まで。以上、音訳ボランティア、夢の翼がお届けしました。ご意見、ご感想を、米原市ボランティアセンター、電話54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。